ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。対策、私たちの未来の3番目ですね。まあ、人間が、1500年に、領土拡大っていうか、人のものは自分のものっていうことで、白人が力任せに物を取っていった。植民地にしましたね。力と物。これをずっと150年まず人のものを取って、で、あらかた、植民地ができて、次はマグデブルクの実験で、ああ、俺たちの以外に力があるからあれ使おうってんで、1800年から1950年までやって、1950年からもう日本も高度成長でしたけど、どこもかしこも高度成長ですね。まあ、イギリスのロンドンのスモークが1953年、だったことでよくわかるんですけど、まあ、人間の活動が物をやりすぎたりしましてね、自然環境にも影響が及んできたし、それからまあ、当面天に伸びるところにすぐ資源がなくなったりね、まあ環境が本当に破壊したり、本当に資源がなくなるってのは僕の学問的な見解ではね、まあまだ500年ぐらい余裕があるのですぐではありません。ただマスコミとか、まあ、そういう金にしたい人がね、まあ、ちょっと過度に危機を煽ってるってことあるんで、まあ、それはそれでいいとしてですね。で、一体それじゃあ、この力と物ですね。力があるものが勝つと。だからアメリカはまず、インディアンとかメキシコとかやっつけて、今のアメリカ合衆国という土地を確保した。まあ、十分に資源もあるし、土地もあるし、農業もできるし、雨も降るしと、そういう資源もあるしという大陸にもかかわらず、まだ欲しいと。まあ私はここで貧乏根性って言いましたけど、まあ僕は貧乏根性だと思うんですよ。要するに、いくらあってもまだ欲しいっていうわけでしょ？ちょうど1年ぐらい前にアメリカのニューズウィークっていうのがですね、コロナで儲けた10人っていうんですかね、富豪10人っていうんでね、それぞれの資産を公開してましたので、僕はそれを計算して、まあその人たちが100歳まで生きるっつったら、毎日いくら使わなきゃいけないのかなと思って計算したら、毎日10億円だったんですよ。平均して。毎日10億円って絶対使えませんからね。だからもう別に儲けようとかなんか思ってやってんじゃないんですよね。もうなんちゅうか、頭が空の人っていうんですかね。ただただ人のお金を取ることが快感があるっていうから、まあ、精神病かないっしょの。まあ、世界の重大富豪ってのはみんなそういう意味じゃ精神病ですよ。だって人をコロナにかけて苦しめて、それで資産を倍にしたっていうんでしょ。それ計画的かどうかは別にしましてね。それ道徳的なことは僕入っておりませんが。だって1日10億円使えないですもん。どうしてそういうことするんですかね。だけどこれが人間っていうか貧乏根性っていうもんですね。で、アメリカは1850年までに、自分のところの土地を確保してて、全部農業から牛の肉からなんか、ね、もう小麦パンと牛の肉なんかいくらでも食べれるわけですよ。しかし満足しない。で、外に出て戦争を仕掛ける。戦争を仕掛けることが悪いって知ってますから、必ずその前に再興する。それでスペインと戦ってカリブ海、太平洋、ハワイもついでに飲み込んで、フィリピン。それから日本を引っ掛けて、日本取る。今度ベトナム引っ掛けて、ベトナムやる。アフガニスタン、イラン、イラク、シリア、つってダーッと行くわけですよ。ねえ、その間に随分アメリカの青年も命を落としましたよね。何の意味もないんですよ。満足っての知らないわけですから。で最近これがグローバリゼーションに変わりましてね。戦争するのは一時めんどくさいと。口実も作んなきゃないし、それから人も死ぬと。厄介だと。じゃあもうグローバリゼーションで行こうやと。そういえば別に国境さえ取ってしまえば、国境を取れば戦争しなくたって人のものを取れますからね。まあそういえば前からマクドナルドとか、ケンタッキーフライドチキンとかやってたじゃないかと。それをもう少しこうはっきりと計画的にやればいいんだと。まあいうことで今、国境の壁を取るとかね。それか国連とかそういうのを利用して取るとかね。 なんかわかんないけど、いろんなことを今してるわけですよ。で、グローバリゼーションってあれ戦争なんですよ。ただ人のものは自分のものっていうのはグローバリゼーションですよね。だからそれをこう平和にやるっていうか、政治とか、だからまあ、日本の政治家とか放送局にも随分金配ったんでしょうね。まあ、闇で買収しないとできないですからね。そういうグローバリゼーションっていうのもやってると。だからグローバリゼーションしたら、それで分配はどうかっていうと、例えば上位 10% の人がほとんど 70%、80% の富を取って、国民のほとんどは、もう貧乏な生活してるっていう、そういう制度をまあ作ると。これもまた、税金を少し、金持ちの税金を免除するとか、あらゆる手段をやって、今、日本もそうですよ。税金をものすごく取ってね、それを政治家が分配するんですよ。あれ政治家がなんで分配してるかって言ったら、キックバックがあるからですよ。むしろいろんな形で。いろんな形ですけどね。お金を人に渡せば、必ずその見返りっていうのはいろんな形で来るんですよ。いろんな形っていうのが目に見えないから、お金配っていいじゃないかっていうと、国民から税金を取っていろんな形で配ってるわけですよ。だけど国民はなんかもらってる人はね、自分だけもらうからって言って、さもしい根性なんですね。で、そういう力の時代っていうのが、その影がはっきりはできたのが、例えば1953年、2年のロンドンスモークであり、それから1972年の石油ショックだったわけですよ。で、まあ、1990年に日本のバブルが崩壊しましたね。それで高度成長が終わりました。で、その兆候は1980年ぐらいからもういいよっていう兆候はあったんですね。いろんな兆候が出てきてたわけですね。それでも僕はちょっとまだいるかなと思ったわけですよ。っていうのはね、GDP が伸びないと国際的な日本の地位が下がるし、円が安くなっちゃうと我々の資産がなくなってしまうし、それから外国人がじゃんじゃん入ってくる人、それからもう日本の企業がいなくなっちゃうとね、子供たちが就職できない人、いうことが次から次から起こるもんですから、だから、まあこのブログのコメントにもそう書いてくれた人がいるんですけど、先生あんなこと言うけど、GDP がこれから上がんなかったらダメじゃないかと。確かに僕も、まあ3年ぐらい前まではそう思ってましたね。それで、まあ就職口もなくなるし、ねえ、と思ってました。しかしね、僕は1年ぐらい前から変だと思い始めたんですよ。どうしてかっていうとですね、僕自身もそうなんですけど、世の中見るとね、どんどん困ってるのはほとんどいないんです。もちろんいますよ。もちろんもう忙しくてしょうがないお母さんとかね、母子家庭のお母さんとか。僕はあれは嘘だと思いますね。ネットなんかで給食食べられない人がいっぱいいますから応援してくれって、あれなんかね、臭いですね。あれはちょっと臭いけど。子供たちがそれほど今困ってるとは思ってないですけど、まあお年寄りなんかで困ってる人もいっぱいいますよ。それはだって分配がこんなにひどいんだから。それは困ってる人いますけども、国民の中核が、これだけ GDP が伸びない。30年伸びなかった。30年伸びないでこの明るさ。30年伸びないでこの明るさはどうしたことだろうかって僕随分ね、この何年かみんなに聞いて回ったんですよ。まあ、聞いて回ったっていうか、会うたびにね、なんか時間があったら、これどう思いますっていうようなことでね、話をした。最近の統計見ますとね、まあ僕が最終的に、ああ、本当にそうだなと思ったのは、若い人が給料が低いほど満足度が上がる。給料が低いほど満足度が上がるっていうのはね、よっぽど考えなきゃいけない現象なんですよ。給料が上がって満足度が上がるなら、我々考えやすいと。給料が下がった方が満足度が上がるっていう。この現象はね、ものすごく考えなきゃいけない。これ僕のこの考えなきゃいけない説明自分でできれば、あ、それはそうですよ。給料が下がった方がいいんですよ。ね。これこれこういう理由でと、買うものも買えなくなるからいいんですよ、なんて言えないじゃないですか。だって理屈が合わないから。だけど事実は、1992年からか、給料が下がった方が、20代、30代の人の満足度がどんどん上がっていくんですよ。それで、その内容を理解しようと思って、さらに、調査の内容を調べてみたらですね、結局、力と物がもういらなくなってるんです。 だから自動車買いたくないんですよ。僕らの時代はね、まず、はたいてでも自動車買いたい。ちっちゃい自動車でもいい。中古でもいい。ボロでもいい。少しずつ新車になったり、まあね、あの頃、今からそうです。50年ぐらい前ですかね。カローラとサニー、トヨタのカローラと日産のサニーが競ってる時ね。だいたい 1000cc クラスの車。で、サニーが 1000cc。カローラが 1100cc。それで、テレビでは露骨な CM がありましたよ。100cc の優越とかね。なんか言っちゃってね。だから、もう本当に、隣の車と 100cc でも多いということが、自分の満足につながる時代だったんですね。今でもそういうの追ってる人いますよ。600万のレクサスよりか800万のなんとかがいいとかね。これ、貧乏根性ですよ。自分がこの車がいるってんじゃないんですよ。もうね、高けりゃいいっていう、そういう、そうね。それが終わりになりましたね。ええ。それから、自動車はそうですが、家なんかもですね、なかなかいい家が安くできるようになって、しかもその家自体も小さくても結構快適な家がね、設計技術も上がりまして、建材も良くなって、で、まあ、工期なんかも良くなって、で、まあ、大工さんがのそのそやるよりかは、集中的な、管理のもとでやったりしますんでね。だからいい家、もっといい家、大きい家っていうのがなくなっちゃったんです、これも。ええ。まあ今のところでいいやと。で、こうなるわけですね。それなりますよ。で、中身が充実してきますからね。エアコンも整ってるし、水も綺麗だし、お風呂は中にあるし、もう今のね、トイレのウォッシュレットなんてもう輝くようでしょ？匂いもしないしね。本当に綺麗ですよ。いい時代になりました。これこそが150年間の我々の努力なんでね。それはまあ、先輩の方々に大変に感謝しなきゃいけないんですけど、そうなった。そうしてですね、若い人が自分の身の回りを見てみると、自分というのは結構やってることが少ないなっていうのに気がつくんですよ。昔はみんなと一緒に浮かれてね、さあドライブ行かなきゃなんない、苗場にスキー行かなきゃなんない、みんなそう思った。僕はこういう時は必ず調べて、証拠は取ってるんですよ。例えば苗場に、苗場ってスキー場ですね。僕らの時代はもうみんな苗場に行ったんですよ。そして苗場でね、リゾートマンションがどんどん売られてね、5000万ぐらいで売られてましたよ。それをもう必死になって働いて必死になって買うんですよね。今はね、100万ですよ。調べてみたら。100万、200万ね。もう捨て値ですよ。立派なマンションとしてはね、捨て値。なんでか。自分のやりたいことをやる。昔は新聞しかなかったですから。嘘つき朝日新聞を4000円で月買ってたんだけど。今はもう、スマホがありゃ、どんなニュースも見れますしね。安くなりました。パソコンにしてもスマホにしても。いや、値段はね、まあそこそこなんですよ。昔よりか高いものもありますが、機能が全然桁違いですよ。機能がね。例えば画像にしても、あ、僕はコンピューターずっとやってましたんでね、技術者だから。昔ね、僕、あれいくつぐらいですかね、孫じゃなくて、兄弟の子供にね、僕が兄弟の子供に、僕が作ったソフトで、キーボードを叩くと漢字が出てくる。今は当たり前ですよ。ね。だって、ワープロができてからは、文章を書けるわけですから、キーボードで。だけど、あの頃キーボードは数字で計算はできるけど、まさかね、キーボードを叩いたら漢字が出てくるなんてね。で、僕はそれちょっと自分でプログラム作って。それで、親戚のとこ行った時にね、ちょこちょこっとパソコンで打ってね、その僕の甥のね、名前を出したんですよ。画面に。パソコンの画面にしたらもうみんなびっくり。え？なんで、くにちゃんそんなことできるの？とかなって。だからね、その頃あれ、僕が30ぐらいの時ですから、今から50年前とか、そんなんですよ。だから1980年ぐらいですかね。今のパソコンと比べたらもう全然、もう、まあ、色なんか特にね、液晶が良くなりましたし、解像度も良くなったんで、素晴らしいですよね。そうしてみると、実は賃金が下がって、でも満足度が上がるとは当然で、昔20万あったらこういうことができるっていうものが今はもう2万ぐらいでできるんですよ。 それでこれが何でかって言ったらみんなの目に見えてきたんです。それが実は IT なんです。 IT なんです。 IT っていうのがね、ものすごく 物質を減らすんですよ。だから力もいらなくなるんですよ。だから力と物っていう今までの勢いが全部完成してしまったんです。壊れたんじゃないんです。完成してしまったんです。で、ちょうど2000年、今から120年ぐらい前に、アインシュタインが相対性原理を出し、それからしばらく経って、いろんな人がですね、量子力学をやり、それから30年ぐらい経ったら、半導体ショットキーがやり、DNA をワトソンとクリックがやり、コンピューターを、記号の01で作るでしょう。それがだいたい1950年ですよ。ちょうど物の発達が終わった頃に、今度頭の方が進んでくるんです。それで1980年代にはマイクロソフトとかアップルができる。さらに、スマホ、携帯、ね、なんとかベル、ビートネロのベルありましたよね。それから、携帯、それからスマホと進んで、さらにそれに、それを使うソフトね、GAFA と言われるような Google、Amazon、ね、そういうのができる。どんどん Facebook とかできる。それがだいたい1950年からスタートして、今2020年ぐらいに、ほぼ、まあ、一段落をしたっていう。これから AI が出てきますからね。そうすると、いや、実はね、僕学生とね、名古屋大学時代にね、GPS ができるとガソリンがどのくらい減るかっていうのを計算したんです。すごく減るんですよ。つまりね、それまではね、間違って道をあれしたり、間違ったとこ行ったりね、時間かかったりしたんですよ。ところが GPS で確実に目的地に到着するとね、もうそれは経路が全然違うんですよね。まあこの頃は GO っていうタクシー呼ぶのがありますけども、あれタクシーの運転手は全然嫌な顔しないんですよ。なんでかって言ったらね、近くから呼ぶからなんですよ。だから今までみたいに、コール、電話でコールでしてね、遠くから来るんじゃないんですよ。一番近いのがシュッと来ますから。だからタクシーの運転手も喜ぶ。乗る方も喜ぶと。で、300円間ぐらい取られるから本当はいけないんだけど、昔に比べれば300円は実は安くなっちゃってるってことですよね。それから今度、100円、110円ぐらいの円ドルがね、150円ぐらいになっても大変なことになるかったら全然大変にならないんですよ。で大変にならない経過は僕はどこがこうなった、どこがこうなったっていうのを整理したらね、いや、本当に不思議ですね。現在は円安はマイナスにならないんですよ。力と物が必要な時には円安は良くなくて円高の方が良かったんですけどね。今逆なんですよ。だそういうことを素直に分かってる20代、30代の人がの満足度が上がるのは当然なんです。なぜ給料が下がって満足度が上がるか。これを逆の言い方したらよく分かりますね。我々はなぜ給料が上がったら満足度が上がると思ってるのかっていうこと。そっちから考えたらよく分かる。給料が上がって満足度が上がるのは我々が物が欲しいからなんですよ。物が欲しいから満足度が上がるんですよ。ところが物が欲しくなくて今まで1万円したやつが1000円になれば給料10分の1になったって別に変わんないんですよ。この前ね、本当の話でこの話をしたら桃子さんっていうまあ頭の切れるアナウンサーがですね、そうですねと、昔はなんか若い人が好きな歌手を聴きに行くと、ライブ聴きに行くと。そしたら交通費払って券を5000円ぐらいで買って、満員電車で行って、ってやってた。で、わーっつって会場で。今なんかこういう、なんかネットでちょこちょこっと買って安いやつを。で、映像で見てるって言うんですよね。それで非常に満足してるって言うんですよ。今僕は昔、アメリカなんかに電話したり、フランスに電話したりしたらもう、もうなんか3500円とか昔の3500円ですからね、今の2万円ぐらいな感じでやってたのか。もう今、アメリカの友達ともう LINE とか、それから Zoom とかもうそこにいるようにできますからね。ものすごく安くなってるんですね。で、これからどのくらいそうなるかって言ったら、私はこれから80年間ですね。まず今から25年後が第一ステップ。ちょっと後でこれ、わけは言います。きちっとね。どのくらい速度が速くなったらどうなるってことも言いますけど、それから第二ステップは180年後。そして人間から頭脳活動を追放します。くだらない頭脳活動です。くだらない頭脳活動が追放されるまで、給料は上がらなくても、我々は満足な生活ができるようになる。人生を送れる。つまり、 我々はすでに新しい時代の中にいるということですね。今日はそれをぜひお話したいと思いました。